荒木コーチの風と遊ぶショーナンバー2022年11月18日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木コーチの風と遊ぶなんですけれども、今日はですね雲が多かったですね。そしてね、気温がですね実はちょっとこう高いというか、まあ、もちろんねひんやりとはしてるんですけれども、がっつりとですね冷えるのはもうちょっと先になりそうですねという感じで、まあ、今日もですね、まあ、午後から雨っていう形で、今こう夜中ですね雨がこうずっとこう降っているわけですけれども、あの雪にはならないみたいですね。もうしばらくですね、雪にこう染まるっていうのは、わずけっていうね感じみたいですけれども、今日はですね、まあね、先週、作りに行った荒木のですねメガネが完成していたので、取りに行ってきましたって言ったところで、今日はですねメガネについてちょっと語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、今日はですねメガネ、これをですね本当に何十年ぶりでしょうかね、多分25歳26歳ぐらいの時にですね、エアチタニウムっていうね、エアチタンっていうですね非常にこう軽いあのプラスチックレンズ、それからフレームがですね、まあチタンでこうできているっていうね、まあほとんどこうかけている感覚がないっていうですねエアチタンっていうのをですねベースにしたメガネをこう作ったのが最後ですかね。まあ、もちろん未だにですね、まあ、それはこう現存しているわけですけども、もちろんね度がですね、まあ、ずれてしまっているのと、エアチタンのフレームに合ったですねレンズをこう作ってもらえるところもですね限定的なので、もうこれをですねまあ、どう変えてこう使うっていうことに関してはちょっと現実的ではないなっていうね感じなんですけれども、ガラスのレンズが入ってるですね丸い19歳20歳の時に作ったですね丸いスポルディングのこうメガネがあるんですが、これはねレンズを変えればまだこう使えるっていう形で、そうですね、まあ、来年あたりにはですね、まあ、度がずれているので、それをですね裸眼の状態でコンタクトをこう外した状態で視力を合わせてですねレンズをこう作り直してもいいなっていうふうに今思ってるんですけれども、まあ、そんな感じでずっとね流れてくる中でずっとコンタクトレンズをですね荒木はこう使うようになって、これも7歳前後26歳前後ぐらいですかからコンタクトレンズ、まあ、これは授業でねまあ、体育の教員やっていましたので、やたらですねボールがぶつかってきたりして、メガネが何回もこう壊れる割れるみたいな、まあ、そういうねことがあったのと、あとプールの授業ってメガネを外すとですね、まあ、視界が確保できないので、ね、何かあったら困るじゃないですかね、まあ、プールのこう事故をこう防ぐっていうことでワンデーですね、まあ、このコンタクトレンズにこうしてプール授業の時にはですねワンデーをこう使っていましてね、流れてしまってもすぐね、取り替えることができるのがワンデーのこういいところで、まあ、それでワンデーをこう使うと、あとはスキーの時ですね、どうしてもこうメガネが曇ってですね、まあ、視界が確保できないと、それでワンデーにしてですね、まあ、快適にこうスキーをやるっていうね、まあ、それでこうコンタクトレンズって話にこうなってきたんですけども、もちろん19、20歳の時にですね、まあ、コンタクトレンズメガネをつけてですね練習をやると汗でですねやっぱりメガネ調子悪いわけですよ。それでストラップをつけてね顔にこう固定するんですけれども、それでもこう汗をこう拭うことができなかったりとかですね、まあ、いろいろとあったので、ソフトレンズをですね、まあ、当時すごい高かったっすよ、それをね、買ったんですけれども、まあ、コンタクトレンズをこうつけた状態で渋谷に行っていてですね、スクランブル交差点でビル風が吹いて、その時にですねスクランブル交差点のど真ん中で片目、多分右目だったと思うんだけれども、コンタクトレンズがですね目から離れていってしまって、あんなね薄っぺらいですねレンズが剥がれて、スクランブル交差点で人がわーって言ってるところでですね落ちてしまったら、もう探すことなんかできないじゃないですか。あれは本当短命だったですね。 それからこうしばらく25、6歳まで、コンタクトレンズっていうのをですね作っていなかったんですけれども、で、まあ、今回はですね、まあ、去年ですかね、コンタクトレンズこれのですね、まあ、どう、もう一回ねちゃんとこうブラッシュアップするっていうことって、今コンタクトレンズをつけて 1.1 とか 1.2 とか、まあ、そのぐらいでこう調整をこうかけて、遠くにですねピントが合うようにこう作ってるんですね。あの運転をするのって、まあ、運転にこう支障がないって言ったところって、まあ、手元、まあ、1メートル範囲内からですねだいたい80から1メートル、そしてそこから遠くを見るっていう形で調整をしたレンズを今つけてるんですけれども、そうなるとですね今度手元が見えないんですよ。それで市販のというか普通にこう売られているですねマイナス1とかマイナス 1.5 とかマイナス2とかね、ああいうふうにこう表示されている、まあ、いわゆるその老眼鏡というのを使ってですね、手元っていうのをこうやっていたんですけれども、やはりですね、市販のものではここは OK なんだけどここがっていったところが調整できなくって、それで、まあ、今回ちゃんとしたものを作ろうっていうことって実に、ほぼ三十数年ぶりメガネをですね作りましたっていうね、まあ、これはこう、まあ、老眼鏡のこう部類に入るんですが、3種類でしたっけのこうレンズを使ってですね、まあ、遠近両用ではないんですけれども、自分の手元だいたい5センチ10センチぐらいからですね、80センチ以内って言ったらいいのかな、でそこをこうカバーする、そして視野角もですねストレート、つまり横はもう切り取っていてて、まっすぐ自分の手元と正面、これは手元のですねキーボード、それから画面、こういう関係の中で本当限定的なこう使い方をするためのですねメガネっていうことって、これをですね、今日引き取ってきました。ご機嫌ですね。今早速ですねそのメガネをかけて録音をしているんですけれども、手元が見えるようになったんだよね。爪を切る時がですね結構辛くて見えなかったんですよ。だから、まあ、大体この辺かなっていうですね当たりをこうつけて爪を切るっていうね、一歩間違えたら深爪でしょ。だから結構ドキドキしながらですね爪をこう切っていたわけですが、これで爪を切るですね不安っていうのはなくなりましたね。ずっとねその手元が見えないみたいなことをですね二十数年間ずっとこう放置してきたので、これでなんとなくですねやっとこういけるようになったかなと。でもちろんねコンタクトを外したらですね手元バッチリ見えるんですよ。その代わりコンタクト外してしまうと、そうですね1メートルから先はもう闇みたいな、そんな視力なのでなかなかこれがねまたこうしんどいんだよね。やっぱこう視力というか視点が合わなければですねやっぱこう疲れたりっていうこともあるので、やはりこれなんて言ったのかな、度が合ってるものをこう使うっていうのは本当にこう大事なんだなっていうね、そして視野角をしっかりこう決めていくっていうね、まあ、今回はそういう意味ではですね北海道を中心にですね、まあ、展開している富士メガネっていうねメガネ屋さんがあって、あと関東圏にですね支店があるんでしょうかね、だから北海道ベースのメガネ屋さんになるんですけれども、老舗なんですね。そこにこう行って作らせていただいて本当にこうありがとうございましたっていうねことにこうなるわけですけれども、まあ、これでね目元いわゆるまあ、ポッドキャストでいうところのですねいろんなこうメモ書きというか語る前にですね一応その A41 枚にですね今日話そうかなと思ってる内容をですねダーッとこうね書き起こしてからですね録音を起こしてるんですけれども、手元が見えるんですね。これが感動です、感動ですっていうね。だから口がですねうまく回っていませんが、なんだろうね、まあ、こういうことがですね例えば、まあ、ちょっとした時にですね原稿を書いたりだとか、それから文章をこう確認したりだとか、説明書をね確認したりだとか、いろいろとこうやるじゃないですか。そういうかゆいところにやっぱりこう手が届くんだよね。だからその視野角をしっかりと決めて、どの範囲で限定してねメガネをこう作るっていうのは道具の一つとして非常にこう大事な要素なんだっていうことをですね、まあ、今回改めてこう実感した荒木でしたっていうねところで、そしてね今日はちょっとおまけがついて、 あのアリオっていうですね、あれなんて言ったんですか、ショッピングモールっていうんですかね、まあ、そこにこう行って、あの駐車をしてですね、メガネ屋さんにこう行くわけですけれども、今ってその駐車をするときにですね、いちいちその券を取ったりしないんですよ、駐車券とか。もう勝手にこう駐車場に入っていくんだね。そうすると車のですね、ナンバープレートのところを、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、写真を撮ってくれるって言ったらいいんでしょうかね。そして出るときに、いわゆるその出庫するときのですね、まあ、手続きというか、それをこう見る場所があって、その駐車場にね。で、そこで自分のですね、車の、ナンバープレートをこう入れるわけですよ。荒木の場合であれば、ゴーゴーゴーというね、感じでこう入れるんですが、そうすると、まあ、自分のですね、車撮影されてきた、まあ、写真がこう出てきて、これで間違いないかって言ったら、それをこうクリックするんだよね。それで2時間以内であれば、出庫してもいいですよと。そして2時間を超える場合であれば、サービス券か、それを入れるか現金を入れるかっていうね感じになるんですけれども、今日はですね、なんと荒木のですね、車の写真が撮影されていなかったっていうね、入庫するときに なんかエラーなんでしょうかね。出庫するときに、荒木のナンバープレート入れたらですね、存在しないみたいな。それから入庫時間ですね、だいたいこのぐらいの時間にこう入れたっていうのを出してもですね、映ってないんですよ。んで、インターホンって、その管理会社にですね、連絡をして、映ってないんだけどって言って、あれって話になって、で、何時ぐらいにこう入られましたって言って、その入庫してから、メガネを引き取るまで、まあ、30分以内だったんですね。で、2時間以内なので、もう出ていいですよって言われて、あれっていうね、まあ、まあ、処理的にはそうなるんだろうなと思ったけれども、あれ、エラーが出るんですね。ちょっとこうびっくりしたというか、自分の車がですね映っていなかったっていうのはちょっと初めてだったんで、まあ、こんなこともあるんだなっていうね、そういうことをですね、最後こうおまけがあって、まあいろんなねことでこう思い出ができたなっていうね、そんな一日でしたって言ったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、メガネというですね道具が、まあ、一つ、まあ、ちゃんとしたね動画が増えましたって言ったところで、本当にこうありがたいなっていうね、感じなんですけれども、もちろんそのね投稿を見るときにはですね外して、だからどちらかというと鼻にですね、メガネをこう引っ掛けた状態で投稿を見るときにはですね、あのメガネの頭をですね突っ越して投稿を見る、そして手元を見るときにはメガネを通すみたいなね。でメガネもその手元から10センチ、30センチぐらい、80センチぐらいっていうね、3段階で、ピントが合うようにですね、グラデーションをかけてもらっているのって、本当にこのね、レンズを作る技術ってすごいなと。で、そういうね、レンズの中にこうグラデーションをかける、だから他、3つのレンズをただ重ねるだけじゃないんだよね。どうやって作ってるんだろうっていうね、なかなかこう興味関心のあるところなんですけれども、またね快適なこうメガネ生活が始まったぞっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。